本屋さん情報。題名、日本語を作った男、上田万年とその時代。著者、山口洋二。集英社インターナショナル。明治維新を迎え、江戸が東京となった後も、それを東キアウとか東ケイと様々に呼ぶ人がいた。明治にはまだ日本語はなかったのである。日本語、標準語を作ることこそ国家という意識、国を作ることである。近代言語学は初めて日本に導入すると同時に、標準語の制定や仮名遣いの統一などを通じて、近代日本語の成立に極めて大きな役割を果たした国語学者、上田万年とその時代を描く。我々が使う現代日本語は、明治時代も後半、およそ1900年頃に作られた、いわゆる言文一致運動の産物である。自然に変化してこうなったものではなく、作られた日本語である。言文一致はたった一人でできるものではなかった。そして政府や文部省などが押し付けてやっても、それだけでどうにかなるものでもなかった。政府や文部省の中には、今のままでいいという人もいたし、日本語を捨てて英語にしてしまえという人もいた。こういう状況の中で、言文一致運動を主導したのは、上田万年というあまり知られていない人物でした。万年は言語学者、国語学者にして、東京帝国大学国語研究室初代主任教授で、弟子には広辞苑を編纂した新村出や金田一京介などがいます。歴史的仮名遣いの尊師を主張して、万年の言文一致運動の前に大きく立ちはだかったのが鴎外です。万年の主張を自分の小説の文体に取り入れたのが漱石だったというのです。もしこういう言い方が許されるのであれば、100年後にも読まれ続けている「吾輩は猫である」を漱石に書かせたのは、新しい日本語を作ろうとした言語学者、上田万年である。聡明な漱石は、近代日本語が公に向かって現れることを事前に知って、100年後にも読まれる文章を書くための準備をし、民衆に広く受ける「吾輩は猫である」を引っ提げて現れた。そしてその裏方にいたのが上田万年だった。万年なしに漱石は生まれてこなかった。一方、漱石についてはこんな風です。漱石の作品がこれだけ教科書に採用されるとなれば、漱石の言葉が日本語に大きな影響を与えたことは十分に考えられるであろう。漱石の文体はほとんど万年が望む言文一致体であった。当時より現代まで、漱石の文体は古びることなく、人々の心をつかんでいるのである。昭和21年に東洋漢字並びに新仮名遣いの告示がなされたのは、万年が死去してから9年後のことでした。